はようございます。作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は、苦悩や葛藤こそ書くべきというテーマで話をしていきます。苦悩や葛藤こそ書くべきということですね。よくこの情報発信とか、こういうのをしていると、こういうことをよく言われます。体験談を書きましょう。ストーリーを書きましょう。まあ、こういうことをね、言われる。もしくは言っている人を耳にする、目にすることは、まあ、結構あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にこの AI がね、世の中にバーッと広がってきた、そんな中だからこそ、体験談書きましょうとか、感情価値を提供しましょうとか、ストーリーを書きましょうとか、そういうことを多く言われています。まあ、それはね、間違ってなくて、僕も体験談とかストーリーっていうのを中心に自分のコンテンツを作っているわけなんですけれども、まあ、こういうね、体験談を書きましょうとか、そういうのを聞いたときに、多くの人は、成功談、もしくは失敗談、このね、どちらかを書くというのが多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、成功談はわかりやすいですよね。こういうふうに、こうやったら成功できましたよ。すなわち、今からそこに挑戦しようとしている人に向けて、まあ、成功の一つの道を見せてあげるっていう、これはね、まあ間違いなく価値はあります。まあ一方で、こういうことをやったら失敗してこうなっちゃったっていうね、そういう失敗談もやっぱり価値になるんですね。まあどっちかというとこの失敗談の方が、自分のプライドとか邪魔して書けない人が多いので、ここにはやっぱり価値は相当あると。いうことです。僕もね、失敗談っていうのはめちゃめちゃ書いてきましたし、なんなら僕が一番最初に作ったブログっていうのは失敗から学ぼうということで、僕は人生の失敗とか自分が傷ついたこと、辛かったことっていうのを基本的にブログにずっと紡いできて、まあ、それでね、資産を作ってきたっていう、そんなプロセスがあったりします。なのでこの成功談を書くとか失敗談を書くっていうのは、これは当然のことごとく価値があるんですよ。まあ、ただ、多くの人がね、やりがちなのが、まあ、成功談はいいとして、この失敗談書くときも、結局、そういう過去があったからこそ、今ね、こういう自由な生活を送れていますとか、こんなね、幸せな未来が手に入りますよとか、こういう成功を手にできますよっていう、そういう、なんかある種の美談、みたいに語りがちなんですよ。まあもちろん、この絶望から天国へっていうそういうストーリーって非常にね、心を動かしやすいし、わかりやすいですよね。で、僕も当然そういう文章の書き方、ストーリーの紡ぎ方っていうのは推奨しているんですけれども、ただ、まあ多くの人がね、やらない。だけれども、めちゃめちゃ価値があるよねっていうところが、この苦悩とか葛藤なんですね。ここっていうのは、その成功とか失敗にたどり着くその過程で描かれることなんですよ。だから、場合によっては結果出てないかもしれないし、なんならね、その、着地できない場合もあるんですよ。だからこそこうやるべきとか、こうやった結果がこうなるっていうとこじゃなくて、その過程を書くわけなんで、苦悩とか葛藤ってめちゃめちゃ泥臭いし、なんならね、書きたくない場合が多いんですよ。だけれども、やっぱりね、その苦悩とか葛藤って読む人は、まあこれ言い方難しいんですけど、面白いんですよね。いや、この人も頑張ってんなとか、苦労してんなっていう、そのね、ある種ストーリーの途中を見ている感じで面白いし、何よりもね、その苦悩とか葛藤って読み手の意思に火をつけるっていうのがあるんですよ。まあそれはさっき言ったように面白いなもそうだし、いやこの人めっちゃ頑張ってんなとか。だからこの苦悩とか葛藤に実はね、本当の価値っていうのがあるんですけれども、ただ何度も言っている通り、この苦悩とか葛藤ってすごく泥臭いし、特にブランディングとか作ってる人では、見せたくないところかもしれないんですね。 でも、なんつうんだろう。その、じゃあスポーツの世界でちょっと例えて話していくと、サッカー選手とかってね、試合でゴールを決めたり、時には狙いすましたシュートを打ったけど、思いっきりね、外してしまったり、そういう成功と失敗っていうのを見ることができるし、そのサッカーの試合、45分 ×45 分、90分の戦いを通じて、その全体のストーリーっていうのを僕ら見ることはできます。でも彼らがね、そのフィールドに上がるまでにはやっぱりかなり泥臭いことを当然やってるわけなんですよ。ストレッチとかね、走り込みとか、体幹トレーニングとか筋トレとかね、そういう過程はあるわけなんですけれども、まあ最近だとね、そういうのにフォーカスされた YouTube とかね、そういうのももちろんあるんですが、でもね、やっぱりそういうのって泥臭いんですよね。なんつうか地味だし、面白いかというと微妙だけど、やっぱりそこに僕は価値があると思っていて、あ、こういうことを彼らは毎回ずっとルーチンとして繰り返しているからこそ、この領域にね、スポーツのトップアスリートっていう領域にたどり着けるんだなっていうのが分かったりとかするわけじゃないですか。だけど、そのいいシーンだけ切り取って、シュートが綺麗に決まった時とか、失敗してしまったとか、要は試合のフィールドの情報だけですよね。そこだけだと、当然学びとかね、夢っていうのは与えられるんですが、でもね、その背景にある苦悩とか葛藤っていうのはやっぱ見えないわけで、その積み重ねが今そういうね、最高のシーンを描くための土台になってるんだっていうのを考えると、やっぱりね、その苦悩とか葛藤、彼らがどういうことをやってきてこの場に立ってるかっていう、その過程が一番僕は価値があると思っています。でも何度も言う通り、そこって泥臭いし面白くないし、みんな書きたくないって思うんですよ。でもやっぱりそういうのって書いていくべきだと僕は思ってんですね。で、その書いたその当時っていうか、その瞬間はですね、自分の中でも何もね、生み出さない、ただの日記みたいになっちゃうのかもしれない。だから書き方っていうのは大事です。だからこそ文章の書き方っていうのを学ぶべきなんですけれども、でもね、必ずしも何かこう価値提供とかに結びつけられなくてもいいんですよ。っていうのは、その過程がちゃんと資産として残れば、後々、こう時間が経った時に振り返ると、あ、こういう苦悩とか葛藤があったからこそ今のね、自分がいるんだっていうのは自分自身で振り返ることできるし、他の人がね、それを読んだ時に、あ、この人って今こうだけど昔こんな泥臭いことやってきたんだとかね、そういうことが分かると、それはそれで、その道をね、照らす灯火になるわけじゃないですか。だから僕はね、そういう苦悩とか葛藤こそみんな紡いでいくべき、物語のね、その大事なシーンばかり描いてないで、その過程をね、しっかり見せていくことが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、こういうのって何度も言う通り、すぐバズるとか多くの人に見られるとかそういうわけではないんですけども、長期の目線で見てほしいんですね。長期の目線で見てほしい。そうなると、本当今紡いでいた文章が1年後2年後にすごくね、価値あるものに変わると思うんですよ。で、1年後2年後になった時に当時をね、思い出して書くっていうこともできるんですけども、でもね、やっぱり美談として語りがちだし、何かこう結論をつけようというふうにロジカルに考えてしまうんですね。だし、何よりも、その過去をね、振り返った時にもちろん記憶が鮮明に思い出すっていう方法もあるし、僕はそれをね、言語化できるんですけれども、でもやっぱり生々しくこのもがいてる今だからこそ書ける、そんな言葉とかね、そういうのもあるわけで、そういうのって僕はすごく大事だと思っています。だからこそ、その何かね、価値を届けようとか、もちろんそういう読者目線になって文章を紡いでいくっていうのは当然だし、何のね、価値もない文章を届けても相手のためにならないっていうのは間違いないので、そこは文章の書き方とかそういうのをしっかり学ぶべきなんですけれども、ただね、そのテーマですよね。テーマ、切り口としては、苦悩とか葛藤もね、しっかり描いていって、こういう過程があるから今こういうふうになってるんだっていう、そのプロセスをね、 しっかり点と点が結ばって一つの軸ストーリーになるように、僕はねちゃんとこの苦悩とか葛藤も、コンテンツとして、書き残していって、それをね後から見る人にちゃんと、こういうことがあったんだよと、僕はこういう泥臭いことをやって苦悩葛藤してきたんだっていうのを残してあげるべきなんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、まあ、なのでですね、何でもかんでもその成功とか失敗とか気づきとかそういうところに結びつけてしまいがちなんですけれども、まあ、そういうの全部ひっくるめてね、なんか辛いことがあったとか、こういう学びがあったとか、ここ大変だったとか、そういうのをシンプルにね、書くっていうのもすごく大事なことなので、まあ、ぜひね今回の配信少しでも何か気づきになったなっていう方がいらっしゃれば、フォロー、いいねボタンを押していただいたりとかコメントいただけると大変励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか僕の体験談、それこそね苦悩とか葛藤たくさん僕のメルマガの中で描いてますので、まあ、ぜひね、本気で自分軸の人生手に入れたいよという方は登録していただけると嬉しいです。はい、それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。